こんにちは、タキです。このラジオでは、ヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。最近、ヨガ哲学で生きづらさを解消する方法という Kindle 本を出版いたしました。ヨガの哲学をより日常に生かしていきたい、それで生きづらさを解消していきたいという方はぜひ手に取って、読んでみてください。詳細は、概要欄にリンクを貼っておきます。今日はですね、ちょっとなんかみんなにシェアしたいことっていうよりかは、自分の記録としてですね、今日一日のことと今の心境をラジオに撮っておこうかなと思い、今録音しております。少し前のラジオでもお伝えしたんですが、正月早々左足首の骨を折るという大怪我をしましてですね、今日から大きい病院も通常営業というか、通常の診察が始まるということで、朝一で電話をして、こういう症状で紹介状もありますって言ったらですね、最短で、まあ当日予約はないけれども、受付をしてもらえば見れますということで、予約だと明日以降になりますと言われて、果たしてね、その骨折をどの程度放置していいのかわからなかったので、最短で受けれる今日、朝1、子供を保育園に送って預けてからすぐ家を出てですね、タクシーに乗って行ってきました。そして、朝一、受付をして、10時過ぎぐらいでしたかね、受付をしたんですけれども、なんと家に帰ってきたのが、夕方の5時過ぎでして、いやもう本当に1日がかりで、いろんな先生に見てもらったり、いろんな検査をしたりしてですね、長いような、あっという間のような、そんな1日を過ごしていたんですが、まあでもね、その、結果的に言うと今日行ってよかったなっていう感じで、まあその、手術自体は来週になったんですよね。来週の火曜日の予定になったので、まあその、即入院、即手術っていうことではなかったんですけど、っていうのもなんか骨折した後って腫れる一週間、骨折した後一週間が一番腫れる時期らしくて、で、その、切って骨をつなぐ手術をするときに腫れがあると結局その腫れてる部分が邪魔になって余計こう出血が増えたり傷の治りが悪くなったりするので、腫れが引いてから手術をした方がいいそうで、まあそういうこともあって、まあ来週の手術ということになったんですけど、その手術前の検査をですね、今日全部一通り済ませることができて、これがなんか他の科の先生の予定が合わないと、また別日に入院する前に来てもらうことになるかもしれませんとか言われてたんですけど、無事に今日全てを済ませることができたので、なんかやっぱこの足でね、何回も病院に行ったり来たりするっていうのが大変で、うちが2階なんですよね。階段しかない2階なので、まあ登るのはまだいいにしても降りるのがとにかく怖くて、ということもあり、一回で済んでよかったなって思いながら、帰ってきました。それで、まあ金曜日に入院して、で、そっからね、多分まあ一週間ぐらいは、最低でも一週間ぐらい入院することになるので、その期間がね、ちょっとラジオの更新が滞ってしまうかなという感じではあるんですけれども、まあなんかラジオのね、いいところは取りためておけるっていうことなので、入院までの間に、いろいろシェアしたいことをまとめて、撮って、定期的に更新は続けていけたらなとは思っています。で、今日の、ラジオのテーマにも、タイトルにもしたんですけれども、個人的に骨折よりも辛いことっていうのが、今の私にはありまして、まあ、骨折よりも、手術するよりも辛いことがですね、まあ、自分がこの怪我をしたことが、原因なんですけれども、2歳の息子を今日の夜から、まあ、いつまでになるかわからないんですけどね、ちょっと実家に、預けることになりまして、先ほど夫が 息子を連れて家を出て、行きました。なんか最短でも10日以上は離れ離れになるので、息子が生まれてからそんなに離れたことがない、そんなにっていうかそもそも丸一日も離れたことがないなっていうことに気づいて、うわ寂しいって思ってますねなんかこんなに寂しいんだなーって、もう今さっきバイバイって言ったばっかりなのに、本当にこんなになんか離れるのが悲しいんだなーって感じてます。私はよく息子を連れて二人だけで自分の実家に10日間とかもうちょっと長い間とか帰ったりしているんですけど、なんかね、夫はそこまで寂しいとか言わないんですよね。これはまあ自分がその怪我をしている身だからなのか、まあ夫は普通に仕事をしてね日々を過ごしてるだけだからっていうのもあるのかもしれないですけど、子供と離れるのってこんなに寂しいんだなっていうことを、自分が今ね経験して、それがまあ今日のラジオのタイトルの骨折よりも辛いことなんですけど、やっぱりこう人って自分が経験したことじゃないと本当の意味で人に共感することができないよなって思うんですよね。なんか自分が経験してないことだと、もうあくまでも想像の上で相手に寄り添うっていうことしかできないけど、自分が経験してしたことがあると、もう自分も本当に身をもってその大変さ、その辛さを感じているから、なんか本当に寄り添うことができるよなって。で、まあ今はだいぶコロナ落ち着いてきてますけど、コロナ禍なんてね、入院している間とか、それこそこう出産の産前産後とかもお見舞いが、面会が全然できなくて家族と離れ離れになってるみたいな話もよく聞いていたので、でもちろんそれをね聞いてるだけでもすごい大変だなとか辛いなっていうことは思ってはいたけれども、こう自分がいざそういう立場になってみると、ああこんなに辛いんだな、寂しいんだなっていうのをすごい改めて感じてます。まだ全然なんかその自分の想像は甘かったなーって思いましたね。なんかこう息子と四六時中一緒にいると、どうしてもなんかイライラっていうよりかは自分に余裕がなくなって、ね、もっと早くこうしてほしいのにとか、なんかそんなにいやいやいやいやされても困っちゃうなとかっていう時が結構多いんですけど、いざね離れるってなってみると、あそういう時間も本当に大切で愛おしいものだったんだなということを今改めて感じてます。まあということもあるので、なるはやでね足を直して元気になるぞというふうにも思っています。でこの足を怪我して不便だなっていうのも、やっぱり自分がねそういう立場になってみないとわからないなって思いました。たまにこう街中で松葉杖の人とか車椅子の人とかいてね、そのエレベーターだったり、あと電車の乗り降りだったりとか、いろいろ大変そうだなって思いながら遠目に見守ってはいましたけれども、ああこんなに不便なんだな、こんなに大変なんだなっていうふうに感じました。今日もね病院で、まあ、長時間待ってたので何回かトイレに行く時間があったんですけれど、まあ、病院のトイレだから他のね公衆トイレに比べたら比較的綺麗だし、ちゃんとこう手すりがついてたりとか、環境も整備されている方だとは思うんですけど、それでもですよ、それでもこう骨折してて左足を伸ばした状態でこう車椅子に、今日病院でね借りた車椅子に乗ってたんですけど、幅が足りないんですよ、足を伸ばした状態で。その車椅子用のね大きいトイレ入って便座の方に近づこうと思っても、伸ばしてる足が邪魔になって、それとこう足と手すりがぶつかっちゃって、あこれ以上前に行けないとか、これ以上後ろに行けないみたいな、手を洗いたいのに方向が変えられないみたいな感じになって、すごいね試行錯誤して、まあなんとか手は洗えたんですけど、たまに新しめの公園とかの多目的トイレに行くと、 そのトイレの便座のすぐ横に手を洗う流しがついてたりするところがあるんですよね。それがすごい便利なんだなっていうことに今日気づきました。で、ああいうのもやっぱりこう、その人の立場になってみるっていうか、こう、私がよく言う利他の精神ですよね。利他の精神で、それを使う人が、いかに、ね、どこに何があったら、こう、かゆいところに手が届くか、不便じゃないかっていう視点で考えてくれたからこそ、できてるものなんだな、そういう設備なんだな、っていうことにも気づけたし、ので今日ね、その足首の骨を、まあ、今後手術するのにあたって、今まで撮ったことない CT をね、CT スキャンを撮ることになったんですよ。足首だけなんですけど。で、こうゴウンゴウンゴウンゴウンみたいな、すごいこう音がするやつで、撮った時にというかそこに向かってる時に、うちの夫がね、なんかこう仕事の関係で脳外科医の先生の知り合いがいるんですけど、そういう CT とかも、もう10年前に比べたら黒電話とスマホぐらいすごい進化してるらしいよみたいなことを聞いてね、そういうのもありがたいなと思いました。なんか放射線って怖い怖いみたいな、放射線って嫌なもんだみたいな感じのイメージがどうしても強かったですけど、こうやってね、医療の現場ではすごい放射線が活用されてて、で、その人のためにっていう、やっぱりそういう強い意志があるからこそね、CT スキャンのそういう機械もどんどん進化してるわけだし、そういうレントゲンの場でね、働いてくれる、こう、レントゲン技師の人とかもいるっていうのをね、こう、まあ、実際自分がお世話になって感じて、いやー、ありがたいなーって思いながら、そう、昔の自分だったら多分すごい利己的だったから、視野も狭くてね、怪我をしても、ああ、なんでこんなに自分ついてないんだろうとか、不幸だなーとか、ああ、怪我痛い痛い。本当に治るのかな、不安だな、みたいなことですごいネガティブになってたと思うし、こんな丸一日病院に行って、じゃあ次はあっちに行ってください。次はこっちに行ってください。今度はこっちに行ってください。みたいな、たらい回しにされたらもう、ね、自分がもう疲れ切って、ああ、なんでこんなに時間かかるんだろう、みたいな、イライラしてたかもしれないな、とか思って。で、極めつけは、病院が全部やっと終わって、ああ、やっと帰れるね、ってなったら、外出たら雨降ってたんですよ。えーってなって、もう車椅子だし松葉杖だし、雨はちょっと辛すぎると思って、まあでも幸いね、こう夫が傘を買ってきてくれて、まあちょっと濡れそうにはなったけれども、なんとかエレベーターとかを駆使して、でタクシーもこう目の前に車をつけてくれて、ほぼほぼ濡れずになんとか帰って、来れたんですけど、本当に感謝感謝だなと思う一日でしたね。まあ一日私に付き添ってくれた夫ももう当然疲れてると思うし、なんならね、その子供を保育園に送って、私の病院に一日付き添って、そして帰ってきて子供を迎えに行って、ご飯を買ってきて、家に溜まってた年末年始のゴミを外に捨てて、私の実家に息子を送っていく準備をして、そして今向かってるという、新幹線で2時間以上かかるところに行っているという、超私より超ハードな一日を過ごしている夫には本当に頭が上がらない、そんな思いで、いっぱいですということで、なんかちょっとダラダラと雑談になってきてしまいましたけれども、そう、子供と離れるのこんなに辛いんだなっていうことの経験と、足が不便ってこんなに大変なんだなっていう、そういう身をもってね、経験して、だからこそ、まあ、今後この自分が経験したことを通して、より同じような経験をしている人に寄り添うことができるなっていう、まあ、そういうプラスの意識ももちろん、自分の中ではあります。なんかね、ちょっと前なんですけど、ヨガのね、レッスンのクラスの直前に、直前っていうかもう本当に始まる時に、今からレッスン始めまぐらいの時に、入り口の、スタジオの入り口のドアに右膝をね、ガーンって強打したことがあって、で、まあすぐね、時間経ったら治るかなと思ったら、どんどんどんどん痛くなってきちゃって、それから数日間右足がもう痛くて、まともにヨガができないみたいな、そういう怪我をね、したことがあったんですよ。で、その時はわ、やっちゃったなって思って、膝が痛いとヨガにこんなに影響があるんだなっていう風に感じてて、で、そしたらですね、ちょうど私の膝が治りかけぐらいの頃に、同じように膝を痛めましたと、なんなら多分私よりももっとひどい 怪我だったんじゃないかなみたいな聞いた感じの、その膝を痛めてる、負傷してる人が久しぶりにレッスンに来て、なんかこういう事情でしばらく休んでたんだけど、まあ、そろそろ行けるかなみたいな感じで、来てみましたっていうことで、来てくれたことがあってですね、自分がもし膝を怪我してなかったら、あ、膝痛いんですね、じゃあ無理しないようにしてくださいで、いつも通りのレッスンをしてたと思うんですけど、もうタイムリーに自分も膝をね、痛めたばっかりだったので、あ、こういうポーズは痛いよな、こういう動作を入れると膝に刺激が来るんだよなっていうのが分かってたので、もうそれをなるべく入れないように心がけて、膝に負担がないようにってね、意識をしてレッスンをしたことがありました。その時に、あ、私はこの時のために膝を怪我したのかなんて思ったぐらいだったんですけど、そういうふうにやっぱり自分が経験していることってね、無駄にならないので、今後に生かされていくと思うのでね、あんまりこうネガティブに考えすぎずに、ないの裏にはあるがあるということで、ね、子供がちょっと子供と離れ離れになってはしまうけれども、だからこそこうやって気づけた大切さとか、離れることってこんな寂しいんだなっていう感覚とか、あとはね、いくらでも一人で本を読めるという、そういう時間的な余裕は手に入れましたので、積ん読で溜まってるいろんな本を読み漁っていきたいと、思っております。ではですね、まあ無理のない範囲ではありますけれども、今後もラジオ引き続き更新していきたいと思います。ではでは、今日のラジオも最後まで聞いていただきましてありがとうございました。